ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月27日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まず電車に関する情報が入りましたのでお伝えいたします。沿線火災の影響で運転を見合わせていた JR 東海道線、横須賀線、湘南新宿ラインは、
それ止まってたんですか？そうなんですよ。それは偉いことですね。
先ほどですね、3時17分ごろ全線で運転を再開しました。
それはよかった、
はい、ただ再開してるんですけれどもね、ダイヤの乱れが出ていますので、ご利用になる方は注意してください。
はい、ご注意いただきたいと思いますが、はい、さあ皆さん、探し物は何ですか？
どうしちゃったんですか？
見つけにくいものですか？
井上陽水さんですか？
探す場所間違ってると思いますよ。私今日ですね、ちょっと機嫌がいいように見えます
ね。なんかね、ニコニコしてる。
そうでしょ、う
ん、なんですか、嫌な予感。
いや、嫌な予感じゃないんですよ。いい話なんです。私アクセサリー類は昔はそんなに好きじゃなかったんですけど、年を重ねるに従って、私この年になって結構なんかわけわかんないエジプトで買った腕輪だとかですね、
ああよくね、
その辺で拾った指輪だとかですね、ガチャガチャで出た指輪だとか、いろいろなものをしておりましてはい、はい、で結構凝ってんのがですね、ちょっと私今日指輪してんの分かりますか？
今中指の、
まあ中指の第二関節のところぐらいですから、あんまり普通の人が指輪しないところに、はい、まあ、金色の指輪してるんですが、
ゴールド輝い
てこれがですね、はい、大変なものなんですよ。
なんですか？
ところがですね、大変なものなのに、何ヶ月も前からある日突然、どうでもいいですけど、増山さん目赤いですね。
そうなんですよ、ちょっとこの右目の右端が、ね、
大丈夫ですか？
多分ちょっと血管が切れちゃったのか、真っ赤。
内田君に暴力を振るわれたとか、ね、そんな話が大丈夫ですか？
それはないですけどね。ああ、そうですか。そうなんです。いや、失礼しました。
それがね、数ヶ月前からこの指輪がなくなっていたんですよ。
あら。
でね、もう考えられるところは全部探したんです、はいはい、結構必死になって探したんですが、どこにも、ね、赤いですよ。
いや、だからこれ今言いましたけれども、多分ね血管切れたんだと思うんですけれども、ね、
飯田君に殴られた、
まあ、そうかもしれませんが、それでですね、
もう何ヶ月もずっと探し回ってたんですが、見つからなかったんですよ、はい、でも半ば諦めてたんです。諦めて、結構大事にしてたのにな、
残念ですね、
割と気に入った指輪だったのに残念だなと、まあ別にだけど、これが誰かにもらった記念の指輪とかいうことになると困りますけど、はい、自分でお金出して買ったもんだから、まあまあ、もうちょっと諦めようかと思って数ヶ月経って忘れていたんです、今日私久しぶりにお昼にですね、
はい、
お昼ご飯にインスタントラーメンを作ったのでございます、インスタントラーメン、はい、それインスタントラーメン作るに際して、普通のお鍋ではなくてちょっと変わった形状のお鍋があるんです。
変わった形状の鍋、
これ結構その辺の高い店、
はい、
無印良品とかいう高い店でですね、比較的高いお鍋なんです、うんうん、で、はい、なんで高いかというと、調理したそのまま食べられるんです。
あ、お鍋のまま、
お鍋のまま、そうすると食器一つ汚さずに済みますから、
まあ、そうですね、
でそこでインスタントラーメンを作って、一人で食べりゃ目赤いっすよ。
これ何度も言いますけれどもね、なんか自然と血管が切れちゃったみたいで、ね、
あ、そうですか、はい、それで、数ヶ月前からなくなっていた指輪の話でございますけれども、はい、今日お昼にインスタントラーメンをその、お鍋で作ったんですが、このお鍋一つだけ問題があるんです、
はい、
ですね、取っ手も含めて熱くなっちゃうんです。わかりますか？
わかります。
鍋と取っ手がくっついてて、同じ金属でできてるもんですから、そのラーメンはそのまんま丼に開けずに食べられるというメリットはあるんですが、それを食卓に運ぶに際しては、鍋つかみを使わないと運べないんですよ。
はい、そういう鍋ね、ありますね。
で、鍋つかみも最近めったに使ってないんです。というのは、まあ、ちょっと何か運ぶときには、その辺のいや、キッチンの布巾みたいなもので取っ手をキュッと掴むんですけど、はいはい、今日はどうしてもそれを途中でこぼしたくない っていう強い思いがあって、しっかり持とうと、うん、しっかり持とうと思ったんで、
それがいいと思いますよ。
めったに使わないミトン型の鍋つかみありますね、はい、ミトン型の鍋つかみ
あるんですね。それじゃ
だから、うん、あの親指と他の指が全部一緒になってて、はいはいはい、2つミトン型、うん、のミトン型の鍋つかみというのが常備してありまして、そのミトン型の鍋つかみに手を突っ込んだら違和感があるんですよ。何これと思って、ほんでミトン型の鍋つかみで違和感のあるやつをペペッと逆さにして振ったら、コロンと転げ落ちたのがこの指輪。
いやー
びっくりしましたね。
分かんないもんですね。
だから前回そのミトン側の鍋つかみを使った時に結構ゆるゆるだったんで、鍋つかみと一緒に外しちゃって、それから何ヶ月も鍋つかみを使わなかったので、ずーっと鍋つかみの中にあったんですね。
ああ、気づかなかった。
これは気がつかなかったですね。だからもうありとあらゆるところを探したはずなのに出てこないと。まあもともと指輪なんて大きいもんじゃないから、うん、もうしょうがない。なんか変なところ隙間に入っちゃったら分かんないなと思いましたが、まさか鍋つかみのミトンの中に入ってたとは。これは衝撃でした
よ。探さないですよ、普通。
皆さん、あのね、なくし物は意外なところにありますから。
そうそう、当たり前のとこ探してちゃダメ。
もう想定外のところに、まさか鍋つかみのミトンの中に指輪が落ちてると思わないじゃないですか。
びっくりですね。
びっくりしましたね。だけど、もうなんかあの心の片隅にずっとなんか檻のようにこうあって、まあね、気になってたことが、解決したんです。
一気にパッと。
だから見つかったというよりも、なんか心の片隅にずっとこうわだかまっていた何か重荷みたいなものがですね、
霧が晴れたように、
どこに、だからなくすはずないし、うん、どこに行っただろうと思ってたのが目の前がパッと明るくなった感じで、すごく嬉しいんです。
いいですね。
そしたら立て続けにいいことありましたね、はい、今日はあのそこの丸テーブルに座っていたら、
いつものよう
にまず、
はい、
この前の前の番組のゲストでいらっしゃった岡崎由紀さんに声をかけていただいて、
岡崎由紀さんね、
はい、まあ、一緒に写真なんか撮っちゃったりなんかして。
そうなんですか。
ありがとうございます。
お親しいんですか。
いやいや、初対面です、ま、私はだから奥様は18歳以来ですから、
まあ
奥様は18歳の頃と変わってねえみたいな。
あ、そうですか。
変わってね、岡崎由紀変わってねえみたいな。
可愛らしいね、はい、
ありがたいなと思っていたら、その丸テーブル次に、はい、新聞さんみたいな声かけられて、ふっと目線を上げたらですね、なんかあの継ぎはぎだらけのズボン履いてる人がいたんで、お金ないんですかってまず聞いたら、うん、あのレギュラーの朝の番組終わっちゃいましたからねと、白くさん。
白くさんはおしゃれなんですよ、あれは。
そうっすか、ズボン買えないのかと思いましたけど。
違いますよ、ブランドのものを着てらっしゃる
んですよ。その後あの、うん、今ナイツさんの代わりにやってらっしゃいましたけども、ずっとですね、あのこうこの番組のことも話題にしていただいて、この番組も何回か、白くさんに私の
そうです、ねね、
ピンチヒッターをやっていただいてますけれども、
お手伝いいただきましたよ、
今日のオンエアの発言を聞くとですね、うん、この番組よりはナイツさんの番組のピンチヒッターの方がいいと、この番組は、あのわけわかんない人が出てきて話し合わさなきゃいけないけれどもナイツさんの番組のピンチヒッターだと自分の専門分野で全部できるから、
うん、そかそか呼べる
しね、こっちの方がやりやすいみたいなことをおっしゃって、うん、もうそんなこと言わずにですね、うん、なんなら4時間通しでやっていただければよろしいんじゃないか。
4時間どこじゃないですよね。
などなどあって、さらにこの番組始まる直前まで、その丸テーブルに座っておりましたら、はい、今度やってきたのは、いつもあの私にピーマンとか芋とかくれる、この曲のおじさんいるじゃないですか。
はい、
あの、Kさんですね。
はい、
Kさんがですね、あの、お客様を連れていらっしゃいまして、その方がですね、あ、どうもこんにちは、銚子電鉄です。
は、
銚子電鉄銚子電鉄の方がいらっしゃいましてですね、私にグラスをくださったんです。
どんな
このグラスね、社長が作れって言うから作ったんですが、全然売れてないんですって言って。
そんなこと
あの。グラスが傾いてんですよ。
あ、本当だ。斜めにちょっと
斜めになってますね。
傾いてる感じ。
これね、まあ、あの銚子電鉄の方もおっしゃってましたけど、もともとスイスの登山鉄道で、これとよく似たワイングラスがあるんですって。で、スイスの登山鉄道って斜めになってますから、だからグラスを普通に立てると、垂直になるっていう。
なるほど。
っていうか、電車自体が斜めになってる。で、銚子電鉄は別に斜めじゃなくて平らなとこ走ってますから、斜めのグラスする必要ないんじゃないですかって言ったら、そうじゃないんですよ。はい、スイスの登山列車は、線路が傾いてますけども、うちはね、軽が傾いてますから。
ちょっと本当そうおっしゃったんです
か。はい。そうおっしゃってます。
で、
実際、パッケージにも、 経営も傾いてますって書いて
あった。いやでもなんてウィットに飛んだ素晴らしい企画もの、はい、
で 銚子電鉄といえば、はい、濡れせんべいじゃないですか。
あ、そうですね、
知ってますか、銚子電鉄ってね、はいはい、鉄道分野の売り上げよりも、うん、それ以外のグッズその他の売り上げの方が8割ぐらいなんですって。
いろいろ工夫されてるんですよね、はい、そうそう、
ご苦労様です。
いや面白い、
まあ、何かの私どもお役に立てればということで。
あ、そうですね、
はい、この長期電気鉄道の経営も傾いてますグラス、
かわいい、
全然売れてないそうなんで。
いやこれはでも見る方が見たらね欲しいとおっしゃる方は多いと思いますよ。
そうです、じゃあメルカリに出しますか、うん、
いやそれはご自分で大切に使ってください、はい、
などなどいろんなことがありまして、
盛りだくさんな、
もう今日はね話し出すとキリがないんでこの辺にしておきます。
じゃあストップってい
う。いやーでもこの指輪びっくりしたな。
いやでも良かったです。
まさか鍋つかみは考えなかったな、
意外なところをね探してください。なくしたもののね探すときはね、
はい、探し物は何ですか、
はい、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で4時台は航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんがロサンゼルスからご出演です。春休みそしてゴールデンウィークおすすめのスポットを紹介します。で5時台は紅麹サプリメントをめぐる健康被害問題、2人目の死亡事例報告というニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想など X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で今日もお届けいたしますズームオンミュージックリクエスト、今日のリクエストのお題は
3ヶ月間探していた指輪が見つかった時に聞きたい曲。
3ヶ月間探していた指輪が見つかった時に聞きたい曲。
覗く井上陽水。
覗く井上陽水、はい、探し物は何ですかはダメってことですね。はい、はいはい、まあこれはあの探せばありそうな感じもしますので選曲の理由も書きましてぜひ送ってください。 zoom@1242.com でお待ちしております。では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて364円70銭高い4万762円73銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 18.48 ポイント高い 2799.28 で取引を終えました。円相場は1ドル151円70銭付近で取引されています。東京市場の円相場は34年ぶりの安値を更新する展開となりました。日銀の田村審議員による当面緩和的な金融環境を継続するなどといった発言を受けまして円売りが加速すると1990年以来となる151円97銭付近まで下落しました。足元の円相場は34年ぶりとなる152円への下落も視野に入れており、海外市場でも円売りが優勢となるか注目です。なお市場では鈴木財務大臣による円安牽制発言を受けまして円買い介入への警戒感が強まっています。海外市場でも円安牽制が入る可能性があるため注意が必要です。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今日の東京外国為替市場は円相場が一時1ドル151円94銭を下回り、バブル経済終盤の1990年7月以来およそ34年ぶりの円安水準となりました。小林製薬の紅麹のサプリメントをめぐる健康被害問題で厚生労働省は2人目の死亡事例が報告されたと明らかにしました。亡くなった2人はどちらもサプリメントの紅麹コレステヘルプを摂取していたということです。大阪市は今日小林製薬に対して自主回収の対象となっている3つの製品について製品の回収を命じる行政処分を出しました。 アメリカのトランプ前大統領が主導する SNS トゥルースソーシャルの運営会社がナスダック市場に上場しました。取引開始直後には株価が高騰し、売買が一時停止しました。トランプ氏はこの会社の6割の株式を保有していて、上場初日の終値で計算するとその資産価値は7000億円規模に上ります。アメリカ東部メリーランド州のボルティモア港で貨物船が衝突して橋が崩落した事故で、救援当局は日本時間今日午前、行方不明の作業員6人の捜索を中断しました。ボルティモア港は全米有数の海運の拠点で、復旧作業が長引けば国際貨物の供給網に大きな影響を与える可能性があります。国土交通省は分譲マンションの住民が管理組合に毎月支払う修繕積立金について段階的に引き上げる場合の増額幅を新築時のおよそ 1.8 倍までとする見直し案をまとめました。業者が販売促進のために最初に積立金を低く設定するケースがあります。日本陸連は今年の夏のパリオリンピックの報奨金を1位300万円、2位200万円、3位100万円と決めました。2016年のリオ大会や21年の東京大会では1位2000万円、2位1000万円、3位800万円でしたが、予算上の問題で大幅な減少となりました。観光庁は観光客の急増で住民生活や自然環境などに影響が及ぶオーバーツーリズムをめぐり、防止対策を行うモデル事業の実施地域として北海道のニセコエリアや東京の浅草など20カ所を選定しました。今年度中に地元自治体や地域住民で計画を策定し、混雑緩和やマナー違反の防止に取り組みます。スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリアは聖母の飛翔天の礼拝堂が2025年に、イエス・キリストの塔は2026年に完成が見込まれると発表しました。着工から140年余りを経て2026年ついに完成します。
私今まで見た建築でですね、
はい、
なんじゃこりゃと思った教会建築は3つなんです、
はい、
3つなんです、うんうん、1つはローマって厳密に言うとローマじゃないのかな、ローマだろうな、うん、今イタリアじゃないのか厳密に言うとバチカン市国のあそこにサンピエトロだっけな、うんうん、大聖堂っていう、あれとてつもなくでかいっすよね、行ったことあります、
あります、あります、
仰天しません、なんじゃこりゃっていう、うんうん、それともう一つがケルン大聖堂っていうのがあってですね、これドイツのケルンゴシック建築なんですけども、駅前なんですが、あまりにでかすぎて、すいませんケルン大聖堂どこですかって駅前で聞いたらその人が何言ってんだこいつみたいな顔して上指さすんですよ、
ここで
ふっと上見上げたら、でかすぎて目に入らなかったんですね、あんじゃこりゃっていうケルン大聖堂も驚きましたから、もう一つがサグラダファミリアですよ。
これはね、なんか形もすごいし、サグラダファミリア
最終的にあれ完成すると、うん、多分そういう建物を超えて高さでは教会でいうと教会建築では世界一になるらしいですけども、私はこの、バルセロナのサグラダファミリア教会、はい、聖家族教会とも言いますが、うん、ここはね1978年に最初に行ってます。
あ、随分
で2回目に行ったのが1992年なんです。で2回行ってるんですが、その後行こうかなと思うと今はですね、まあ、どこでもそうになりつつありますが、世界中の観光地は、はい、観光郊外で人が殺到してですね、はい、特にやっぱり中国の皆さんってもともとの人口が多いですから、うん、中国が経済発展して中国の皆さんが海外旅行に行くようになってから、もう世界中の名だたる観光地は全部予約制、
ね、そうですよね。
だからサグラダファミリアも確か今予約、事前の予約がいるはずです。京都のお寺も知ってます。私も最近まで知らなかったんですが、いくつかのお寺はもうすでに事前予約制が始まってます。
そうですか。
京都のお寺なんて私はまあフラッと行って入れるもんだと思ってるんですけども、ね、もうすでにいくつかのお寺は事前予約制に切り替えられてるということなんで、もうこれ 世界の流れとしてしょうがないのかなと思いますが、ただ私その1978年と1992年の2回訪れた時に、うん、多分まあ生きてる間は完成しないだろうと、いう話だったんですが、うん、ついに2026年か、
割と近いですよ、まあ、
それでも生きてるかどうか分かんないっちゃ分かんないけども
生きててください、
まあ、運が良ければあの完成まで、ね、はい、間に合うかなっていうことになって、うん、とにかくねアントニオ・ガウディが建設を始めてからもう140年ですから、はい、それでもうガウディは当然のことながらとっくの昔亡くなってますし、うん、設計図も模型もガウディが作ったものってその後の内戦とか戦争でほとんどが失われて、
うん、
まあ、限りある図面で、私その図面もですね1992年に行った時じゃなくて78年に行った時かな、
うん、
なんかあの石版画みたいなやつの図面を、教会の前で売ってたんですが、それを大量に買ったやつがこの間去年山の家を処分する時にいろいろこういろんなもん引きずり出してたら出てきました。あ、これ1978年にサグラダファミリア行った時に教会の前で買った石版画の設計図だみたいなものが出てきたりなんかして、でもああついにあれが完成するかっていう ね
完成したらもう一度見に行
きたいけど、私あのガウディには特別な思いがありましてね、うん、私あの家具作るのが趣味なんですけども、はい、最近もほとんどやってませんが、うん、だからガウディに、まあ、オマージュ中華ですね、刺激を受けたような椅子みたいなものをいくつか作ったことがありますから、今でもそれ家で使ってたりなんかしますけどね。
それはなんかちょっと凝った形の椅子、
あ、かなり凝ってますよ。
は
だから、まあ、ガウディが設計したっていうかガウディが作った椅子みたいなものも小物も結構たくさん残ってるんですよ今、でそういうのまあいいやもその話をさてその一つ前が何、オーバーツーリズムの話ですか。そうですねちょっとやっぱり今でこそ今ですらって感じですね。今なんで今ですらかというと、コロナ前にたくさんたくさん日本にいらしてた中国人の団体旅行客がまだ戻ってませんから、これ中国の政策で、対日日本に対する、まあ、嫌がらせの一環のつもりなんでしょうけれども、個人旅行は OK なんだけれども、はい、団体旅行に関しては中国はビザを取らせないっていうかですね、パクツは組まれてないんで、はい、だから中国からの団体旅行がない状態でこれですから、
これ
中国の団体旅行が復活したらさあどうなるかということを考えたら、さっきの京都のお寺の予約制じゃないですけども、まあそうだんだんなっていくんだろうなと思います。その一つ前のニュースです。日本陸連、パリオリンピックで1位になっても300万円これあの東京大会では1位2000万円、それどころか東京大会を目指す、例えばマラソンなんて日本新記録出すたんびに1億くれたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、もうそういうの全然なくなっちゃって、1位取っても300万、陸連の傘下にある競技でオリンピックで1位取れそうな種目ってそうそうあるわけじゃないですから、ケチくさいこと言わずにもうあの100メートルでファイナルに残って優勝したら、うん、世界一の100メートルになったら10億ぐらい言え。どうせ取れねえだろう。
いやまあね、でもちょっとこの
数字で、まあ、どうせ取れないでは失礼でした。
いや本当ですよ、
取れるかもしれません。
そうですよ、は
い、全員払い倒こすかもしれないし、
いや
だってオリンピックの100メートルで最後優勝できそうな気がします。
オリンピックで競技は何あるか分かんないですからね、本当にね、
まあ、そう何あるか分かんないって言われりゃそうかもしれませんけどね。
まあでもこんなに減額されちゃうのはね、まあ、
鍋つかみから指輪が出てくるぐらいですから。
そうですよ、そうですよ、はい、お時間です。ズームフラッシュでした。
3月27日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。今日もご意見ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。
まず福島県郡山市にお住まいゆこぺこりんさん63歳、辛坊さん岡崎由紀さんに会えてよかったですね。
本当に
岡崎由紀さんはいつもスヌーピーのぬいぐるみを持ち歩いていたので私も欲しくなり、小学校の頃東京へ遊びに行った姉におねだりをして原宿のキディランドで買ってきてもらったのを思い出しました。当時東北では売っているところがなかったのです。確か値段は3600円、今でも大事に飾ってあります。
ね、まあ、お年が書いてありますか。書いてありますね、
63歳の方ね。
となると、うん、その時の3600円ってすごいですよ。
そうですね、高
価ですね。
相当
なかなりでっかいスヌーピーちゃんだったのかもしれないですけどね。
あ、
はあ、いろんな思い出がありますね。
ねえ、 ですね。
奥様は18歳。
そうです、そうです。
はい、なんちゃって18歳。
ね、岡崎由紀さん、今でも可愛いって書いてますね。
あ、本当に。
それから足立区の43歳ラジオネームゼック東京さんは、我が家もなくし物の話、玄関に置いといた高校生の娘の腕時計がなくなり、
それは大変だ、
数ヶ月、うん、家中を探したのに見つかりませんでした。ある夜、塾帰りの娘を迎えに行くのにコートの入った袋を抱えて持って行きました。娘にコートを着せた瞬間に袋からコロンと落ちたのは腕時計。どうやら玄関で落ちた瞬間に袋の中に入ってしまったようです。
あ、あるあるですね、それね。
そう、袋の中脱力しましたね、と。
そうなんです。ね、探すのをやめた時、見つかることはよくある話です。
そうそうそう、そういうもんなんですよね、
はい、そう考えたら井上陽水よくできてるね、
あの歌詞はね。リアルですよね。、はい、思います、思います。さあ、まだまだね、ご意見お待ちしておりますので、 zoom@1242.com までお寄せください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ゴールデンウィークの海外旅行先ランキング。旅行予約サイトエクスペディアによりますと、今年のゴールデンウィークの人気の海外旅行先ランキング、1位がソウル、2位が台北、3位がバンコクで、去年と同様にアジアの大都市が占めました。アジア以外では、メジャーリーグ大谷翔平選手が活躍するロサンゼルスが7位、4月から直行便が増えるグアムが10位です。さあ、専門家と電話つながっています。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さん、今日はアメリカロサンゼルスからのご登場です。映ってます。
鳥海さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今どちらですか？
今ロサンゼルスの今ダウンタウンのホテルの方におりまして、今現地時間でちょうど日付が超えて今0時8分ぐらいかな
と。0時8分
ぐらい、真っ暗ですね。
0時8分ぐらいなら、まあ夜中は夜中には違いないけれども、起きてるのが厳しい時間でもないですね。
ないですね。はい。昨日の夕方、17時に成田を出ましたんで、まあ、夜中着いて、それで、まだ一晩超えてないですけど。
え？ということは、はい、ホテルに入ったばっかりって感じですか？
いや、もうね、7、8時間ぐらい前には、ホテルに入ってますので。
どっかに晩飯食いに行ったって感じですかね。
そうですね。もう早速、ご飯、大谷選手が大好きなハンバーガーの、イン&アウトという。
イン&アウトね。最近
あります
よね、西海岸で流行ってますよね。私実は太平洋横断後に最初に食べたのがイン&アウトのハンバーガーだったんですよ。
はい、いや、ハンバーガー安いですよね。そんなに高くなくて。
おいくらでした？
65、ダブルバーガーでお肉が2枚入ったので、はいはい、$5.65 なので。
あ、それはかなり安いですね。
まあ、800円。で、1枚お肉入った普通のハンバーガーだと$3.5なので、まあ、円安であっても500円ちょっとで食べられるので、思ったよりも安く今日は、済んでますね。
あ、そうですね。だからまあ、アメリカ確かに物価は高いし円安なんですけども、まあ、それでも店を選べばまだまだ死なない程度にはご飯は食べられるって感じですかね。
そうですね。まあ、コツとしてはやはりテイクアウトにすること大きいですね。まあ、ハンバーガー屋さんだったらイートインしてもチップ取られないんでいいんですけど、普通のレストランに入るとやっぱり今チップが最低 20% というふうに言われてますので、やっぱりレストラン入っちゃうともうすぐ7、8000円いってしまうっていう、やっぱりそうなってしまう。テイクアウトにするかファーストフードにするかっていうのが、まあ、おそらく安くなるコツなんですけど、で、実は僕去年からエンゼルス行ったりとか WBC 行ったりとかまあしているんですけど、
はい、
やっぱり今回ドジャースに移って今1日いるだけで感じているのが、公共交通機関でほぼ移動ができると。
ああ、ロスだとそうなりますかね。
そうですね。エンゼルスのあるアナハイムだと、志望さんも行かれたことあると思いますけど、
ディズニーランドのとこですね。だいぶ南ですね。
ディズニーランドのあるだいぶ南になると、もうやっぱり車がないと、まあ、もしくはまあライドシェアっていうのはありますけどね。ただここに今ロサンゼルス、今ダウンタウンいますけど、もうほぼ地下鉄とかバスとかで行けますし、で、試合がある日はこれユニオンステーションダウンタウンから無料バスも出てますので、うまくいくと空港からでも10ドルぐらいで片道
どうなんですか、ロスの公共交通機関の治安っていうのはどんな感じですかね。
そうですね。やっぱり夜は地下鉄あんまり乗んない方がいいって言われながらも、さっきちょっとハリウッドまで夜8時、9時で乗ってきましたけど、まあ、ちょっと怖さは若干ありますけど、昼間に関してはほぼ問題ないかなっていう、
その辺までは人によりますよね。なかなか鳥海さん遅うかっていう人はそんなにいないかもしれない。
いやいやいやいや、
そうでもない。
強そう。
ただちょっとやっぱり路線によってとかっていうところもあるので、昼間は大丈夫だと思いますが、ちょっとやっぱり夜は気をつけた方がいいかなっていうのは、なんか今日乗ってて少し感じたかなっていうところ
。まあ、それにしても、ドジャーズ、韓国での開幕戦よりもですね、あっという間に話題は、一平さんの方へ行ってしまいまして、そのあたりどうなんですか、はい、ロスの雰囲気は。
いや、やはり今日ドジャースタジアムの方に行ってちょっとグッズを買ったりしてきましたけど、ええ、それほどその辺の影響はグッズのショップのお店の方にもお話聞きましたけど、売上、大谷翔平グッズの売上には影響はないという、まあそんな感じで、やっぱり昨日の会見が終わってちょっと落ち着いたかなっていう感じも、地元のテレビつけててもそんなにやってるわけではないので、うん、少し落ち着いたかなっていうところはありますよね。
日本のワイドショーみたいにはそればっかりやり倒すみたいなことは、まああんまり、まあ、そもそもないですけどね。どうなんですか、そうですね、あのグッズ、メジャーの公式グッズっていくらぐらいするんですか、何買ったんですか。
今ですね、私が今、しぼさんは今ちょっとズームで見ていただいてると思うんですけど、レプリカのユニフォームがですね、232ドル。
いくら
?232ドル。
232ドル。
3万円は超えてますね。
それ上下で、上だけで。
いや、上だけでですね。
結構な。
で、T シャツがですね、今ちょっと青いやつがあるんですけど、これ今、普通のティーストジャーズ
の
T シャツで、大谷選手の名前が入っていて。
あ、いいですね。普通の T シャツですけど、まあいいですね。背番号が入って。
56ドル。
ははー。
だからまあ8000円。
はいはい。そう
ですね。8000ぐらいですかね。のような感じで、帽子がやっぱり40ドルとか、やっぱりそういったか、ちょっとお土産を買うにもいろいろとちょっと、お金はかかるかなっていう感じはありますけど、ただ日本人の観光客すごいですね。今日試合がエンジェルスタジアムでありましたんで、ドジャースタジアムは今日は試合がなかった日だったんですけど、それでもグッズショップはいつも毎日夕方5時まで開いてますんで、はい、夕方ちょっと行ってみましたけど、もうほぼ8割お客様は日本人でしたね。
どうなんですか、あれ、まあ、ドジャースの初戦というか、開幕戦、メジャーの開幕戦は韓国で行われましたけども、ドジャースのホームの開幕戦ってまだなんですか。
そうですね、日本時間であさって3月29日午前5時10分プレーボールということで、で相手はセントルイスカージナルスで、ヌートバー選手がいるんですけど、ちょっと怪我をしてて出れないかもしれないっていう、ちょっと今話もあるんですけど、4連戦ですね。
なるほど。それを鳥海さんはチケットとは何戦いくつぐらい買ったんですか、買えたんですか。
4戦全部買いました。日本時間でいうと金土日月まで見て、で月曜日の深夜の飛行機に乗って、まあ、現地時間日曜日の深夜の飛行機に乗って、火曜日の朝5時に羽田空港に帰ってきて、
あら、まあ、
火曜日から普通に仕事ができるような形。
忙しいですね。
いやいやいや、今回は結構こっちでは余裕があるので、ゆったりしたいなと思っておりますけど、はい、でチケットがですね、はいはい、当初発売2月の中旬ぐらいに、2月の前半ぐらいかな、発売になった時って1枚開幕戦なんか一番安い席でも8万円とか、
はい、
ネット裏が20万、30万とかってなってたんですが、少しやっぱりそれは高すぎだろうというか、まあ、やっぱり市場価格の、まあ、リセール側のメジャーの場合はあるので、使わない人がそれを公式で、まあ、買いたい人に売ることができる仕組みがあるんですけど、今日時点で一番安い席が148ドルまで下がってきました。
あ、
だ3分の1ぐらいまで当初の一番高い時よりは下がってきたかなっていう感じで、
まあ、2万5000円しない感じです
ね。そうですね。それであと2戦目以降であれば、今一番安い席で47ドルとかも出てきてますんで、
ほうほう、
なのでちょっと観光のついでに、これからドジャースタジアム大谷選手見たいって時に、まあ豆粒でしか見えない席でも良ければ、1万円しない7000、8000円とかでも見に行ける席が出てきたかな。
それどこで買うんですか。
いや、もうメジャーリーグのホームページでですね、メジャーリーグの MLB.com から、ドジャースの今度チームのホームページに入って、で、そこであの、チケットってコーナーがありますので、2024レギュラーシーズンって
ところ。いわゆるダフ屋さんみたいなところじゃなくて、公式の球団のホームページから買えるんですね。
そうです。それで今、チケットも全部チケットレスで、あの、iPhone とか、Android の携帯の、あの、ウォレット機能で、はいはい、そこに全部あのメジャーのボールパークっていうアプリがありますので、そこに入れればあのもうクレジットカード決済できます。何の手間も、
ね、今も全部いらなくなった。この間も私去年、まあ、今年の初めにあのディズニーランドだのユニバーサルスタジオだのアメリカの行ったやつも全部あのスマホ上でバーコード出してってやつですもんね。
そうだからちょっと紙のね思い出が残らないっていうのがちょっとね寂しいかなっていう。てか
ね、そもそもね私はまあ私の場合は自分でやらずに全部あの子供たちにやらせたんでなんとかなりましたけど、自分でやれって言われたらめんどくせえなと思いますよね。あれどうなんですかね、めんどくさくないんですか。
ただ、あの、私、実は、あの、野茂英雄選手を30年前に見に行ったことあるんですけど、はいはい、で、その時はもうチケットをでもホテルで受け渡ししたりとか、あと、やっぱり交通アクセスをやっぱり旅行会社に頼まなきゃいけないとか、やっぱりそういった苦労って結構あったので、今やっぱりこうやって、で、その2回目の段階、2000年前後は、クレジットカードでそのホームページで決済すると、そのスタジアムのチケット売り場で券と引き換えっていうのが第二段階であって、で今はもうほとんどチケットレスでこのもうアプリ上で全部やってください。それであと友達に送りたければなんかあの送るってボタンがあるので、そうするとそれを LINE とかで URL 送るとそれ相手が取り込むともうお友達と行く場合でもすぐチケットが分配できるっていう。
もうなんか世の中はスマホがあるということを前提にもう構築されちゃってるんで、慣れるしかしょうがないですね、それはね、もう。
そうですね。で、どうしてもない人は同じ、例えばスマートフォンに2つチケットを入れられますので、なので、例えば、あの、ご家族で行かれるときに、まあ、あの、例えばおじいちゃんおばあちゃん持ってない方がいた場合でも、一緒に行けば、それは大丈夫ですので。
なるほど。
そこは安心。あと、行かれる方気をつけてほしいのがですね、今ちょっと私持ってるんですけど、普通のバッグ、リュックサックとかの持ち込みってメジャー禁止なんですよ。で、この透明に入ったこの袋で大きさが決まってまして。
なんか透明の海水浴みたいなバッグですね。
そうビニールバッグね。
はい、今日これちょっと買いましたけど、まあ、普通に、僕いつも行くとき100円ショップで日本で買っていくときもあるんですけど。
別にそれ今お持ちのやつは、ロサンゼルスドジャースかなんかのロゴが入ってますけど、別に、公式のものじゃなくて、もう透明のバッグなら何でもいいってことですか？
何でもいいです。で、まあ、ウエストポーチとか小さいやつは、別に中が見えなくてもいいんですけど、もう、このぐらいの普通の大きさになると、もう、
今このぐらいとおっしゃったのが、縦横30センチ。40センチぐらいあります
ね、30センチぐらいですね。はい、そのぐらいの感じになるんですけど、でそれじゃないと普通のだからリュックサックとかあとバッグを持っていくと入場拒否になっちゃいますので、そこだけはメジャーの場合、
中改めるとかってんじゃなくても、そもそも透明の中が見えるバッグで行くということが常識になってるんですね。
そうですね。そこをすごい気をつけていただかないと、お荷物持ってて入れないってことが起こってしまって、
それ重要情報ですね。それ知らなかったです。
そうなんです。はい。なんか球場によっては、コインロッカーがあるところもあるんですけど、ちょっとまだドジャースタジアム確認できてませんけど、まあ、エンゼルスなんか全くなかったので、やっぱりそういったとこ気をつけなきゃいけないなって、
ね。まあ、それにしても、開幕戦楽しみですね。
めちゃくちゃ楽しみですね。ちょっとね、今オープン戦、まあ、一平さんの騒動がどうかという問題はちょっとわからないですけど、最後、アメリカ戻ってからもノーヒットという状況ですので。
ああ、ちょっとやっぱ精神的なんかあんのかもしれないですね。
だからこれってそのスタジアムで実際に大谷選手感染したことのある方はわかると思うんですけど、もうウォーミングアップからずっと今まで一平さんが、まあ、付き添って、そのトレーニングというかその準備の段階のそのルーティーンもずっと二人でやってたっていう姿を、やっぱり何度も見てるので、だからそのルーティーンがどういうふうに今回これで変わってしまうのかな、それがだから影響が出てるのか出てないのかはわからないですけど、そういうなんか試合前の準備からなんか変わってるんじゃないかなっていうちょっと感じはしないでもないかなと思ってるんですよね。
まあ今の話を聞くと、今話題になってるのはなんで、あれだけの巨額の金を送金できたんだというのが結構いろんなところで話題になってますけども、今の話を聞くと多分そういうことも含めて全部任せていた可能性もありますわね。
そうですね。ちょっとお金のことはね、これから捜査見ていかないとわからないですが、ただ練習のもう常にそういうキャッチボールからとか、なんかそのストップウォッチみたいなので、なんか測っていろいろやってたりとか、そういうのが多分できる方って他にいないと思うんですよ。これ本当スタジアムに行くと必ず一平さんと まあ、大谷選手が、まあ、いろいろやってるっていう姿が、それ
は通常通訳の仕事じゃないですもんね、それはね。
いや、もう完全に通訳の仕事じゃないですね。もう本当に一マネージャーでもあって、トレーニング相手もあってっていう。
なるほど。
やっぱりそういったところもあるの。あとね、今回3戦目が山本由伸投手、韓国でちょっと打たれてしまいましたけど、はいはいはいはい、3戦目に登板っていうことで正式に球団から発表ありましたけど、山本選手のグッズの方もありますけど、ただ大谷選手の10分の1ぐらいの、数ですね。
まあ、それはしょうがないっちゃしょうがないですけどね。
まあ、他の選手と有名選手と同じぐらいかなっていうか、ちょっと大谷選手がずば抜けてグッズの数も多いのと、やっぱりエンゼルスと違って、グッズの、なんだろう、種類がスタート時点でこんだけあるっていうのは、やっぱり商売がうまいなっていうのは、ドジャース、感じますよね。
さて、アメリカの話から日本に話を転じますけれども、なんか噂によると、3月16日に延伸開業した北陸新幹線の一番列車にお乗りになったという話がありますが。
そうですね。はい。3月16日の北陸新幹線、まあ、金沢から敦賀の延伸ですけど、東京からの輝きの一番列車で3時間半かけて、敦賀まで乗ってきましたけど。
よく一番列車取れましたね。
そうなんです。これも、ものすごい争奪戦だったんですけど、まさかの私が九州の宮崎に講演会で出張で行ってまして、
はいはい、
宮崎の駅に行ったところ、発売1ヶ月前ですね。3月16日の1ヶ月前の2月16日。はい、誰も並んでいなくて、9時50分ぐらいに行きまして、一番で、緑の窓口の機械に、やっていただいたので、他の駅の方すごい並んでたりとかありますけど、緑の窓口のシステムは全国一律ですね。
ああ、それ一つ狙い目ですね。九州で
取ろうが、北海道で取ろうが、
なるほど。
10時に打ってもらえればいいので。
それ狙ったわけじゃないのに、結果的にむっちゃラッキーでしたね、それ。
めちゃくちゃラッキーでした。多分東京都内の駅とか、北陸の駅だったら多分無理だったかなっていう。
はい。まあ、確かに、北陸新幹線のチケットを宮崎で買う人はそういないですもんね。
そうなんですね。ちょっと思わぬ形で買うことできました。
どうでした？
これも、
一番列車に乗った印象は。
いやもう一番列車なんか手書きのメッセージがあったりとか、そういったもので、ちょっと一番上のグランクラスっていうのが取れましたんで、ちょっと思い出に乗ってみようということで、
は
い
は
い、
グランクラスっていうのは、要するに、グリーン車の上のやつですね。
そうですね。グリーン車の上のクラス。
先頭車両1両ですよね。
豪華なね。
そうですね。うん、まあ、2列1列になっている
感じ。私もグランクラスって乗ったことないんですが、どんな感じなんですか？なんか出てくるんですか？
いや、軽食も出ますし、何よりもアルコール含めて飲み物も飲み放題ですので、
そうなんだ。
飛行機みたいな感じで、アテンダントのボタンを押すと来ていただいて、飲み物もいつでも注文できます、
ね。飛行機のじゃあ上級クラスみたいな感じですね、それ。
もうそういう感じですね。それにあと軽食が少しちょっと小さいお弁当箱みたいなのがつくっていう。
へー。それだいぶ高いんですか？一般のチケットより。
だいぶ、そうですね。福と敦賀までで3万5000円ぐらいした感じ、片道しましたので。まあグリーン車よりもまた1万2、3000円高いかなっていう。ちょっと感じですけど、まあ、普段乗ることないですけど、ちょっとまあ思い出にということで今回は。
そうですね、今も海外旅行の、ね、値段なんかすごく上がっちゃってますから、まあ、国内でその分贅沢してっていうのだとありですね、うん、それは。
代わりにね。
そうですね、あとそれからもう福井県、今回敦賀と福井市開業の日含めて、ちょっとこの1ヶ月半で4回行ってるんですけど、まあ、こんだけ福井に人がいるのかというぐらい開業の日は、敦賀駅と福井駅に人が押し寄せたと。
うんうん、
やっぱりその、福井県では100年に一度のチャンスっていう言葉をもう、県も含めて、いっぱい使っていて、もうこんな行事は100年に1回しかないだろうっていう。
まあ、私みたいに関西に住んでる人間としては、敦賀っていうと、ちょっと遠い。中華、まあ、昔は夏に海水浴行ったよなっていう、そんなイメージのとこなんで。
そうだからね、今回ね、関西の方と関東の温度差がすごくてですね、首都圏の人は本当に行きやすくなったと。ただ関西の方は今回敦賀で乗り換えなきゃいけなくてですね、福井に行く場合は、その敦賀の乗り換えが12、3分かかりますんで、そうすると今までと変わんないか、下手すると福井までだと時間がかかってしまうと。
そう
なんです。それで金沢とか富山まで行くんであればちょっと時間のメリットはあるかなっていう。
そうなんです。あちら立てればこちら立たずというやつでね、関西からはですね、福井の例えばあわら温泉とかにサンダーバードに乗って乗り込むなり、ビール飲み始めてですね、その列車の中で大宴会してる間にあわら温泉まで着きますっていう、そういうパターンだったのが、途中で敦賀で降りて新幹線に乗り換えて、それめんどくせえなってやっぱ思いますよね。それは。
そうなんですよ。ただ僕も今回あわら温泉に2回行ったんですけど、はい、いい温泉ですね。
いや、あわら温泉はいいっすよ。それは。
もうなんかあの景色もいいですし、あとなんかね、福井サーモン、福井のサーモンも美味しかったなっていう朝食で食べた。
福井にサーモンがあるんですか。
そう、福井サーモンでね、結構今ブランド化していて、これがね、美味しい。まあよくあの富山とかマス寿司とかあるじゃないですか。
あるある。
あの感覚ですよ。あれとやっぱり近い感じっていう。
ああ、なるほどね。
あと、のどぐろも美味しかったですし、若狭牛も美味しかったですし、結構やっぱりあわら温泉は、関東の人は本当に、まあね、石川県の加賀温泉の山城温泉とかもありますけど、関東の人は行きやすくなって、ちょっと関西の人は行きにくくなったかなっていう。
今の話聞いてふっと思いましたけども、さすがにロサンゼルスでのどぐろも、まあ、サーモンはあるか。
そうですね。さっきでもリトル東京行ったらですね、くら寿司がありまして、ものすごい行列でした。ちょっともう1時間以上の待ち時間。やっぱ安いんですかね。いや、まあ、そこそこしますけど、それでも普通のカリフォルニアロールよりはまあ、安いかなっていう感じで。
カリフォルニアロールってあの、のりが内側に巻いてるやつですね。
海苔が内側、そうです。海苔が内側でアボガドが入ってとか。
はいはいはいはい、はい。
そういうのもあります
けど。わざわざアメリカ行って寿司食うこともないっしょ。
いや、まあでもあの、ロールは食べたいなと思うんで、いつもカリフォルニアロールのなんかちょっと美味しい店は行こうかなっていうのはあります。ちょっと日本の寿司はまあ確かにいいかなっていう感じはありますけどね。あと、それとですね、あの、ちょっと余談ですけど、
はいはい、
あの、銀だこってあるじゃないですか。
あるある、築地とか、あの辺にありますよね。
ありますよね。あれがですね、はい、今回ドジャースタジアムに3月24日にオープンしまして、スタジアムの中で銀だこが食べられると。
たこ焼きですよね、要するに。
たこ焼きです。それでオリジナルのものもありますし、あと天ぷら&スイートソイソースとかチーズ&サルサとかあるんですけど、ただですね、値段が 13.99 ドルと。
何個入ってるんですかね、それ。
多分6個ですかね。
いやー、そうなんですか。
たこ焼き6個で一船2000円。すごいことになってますね、それは。
ちょっとまあ、その感覚でいくと、本当に、ハンバーガー普通に街中で食べてた方が安いかなっていう。
まあ、いや、あの、欧米人の観光客が築地の店行って、我々からすると、そんな値段あるかよっていう値段のものを安い安いと言って買ってらっしゃる気持ちはよくわかりますね、それ。
そうですね。やっぱりその後、6個入りですね、たこ焼きは。6個入りで、日本だと600円ぐらいですけど、はあ、まあ、それが大体2100円ぐらいになって
ます。大体そもそもアメリカ人タコ食わないだろう、昔は。ね。
ああ。
まあ、
ね、
でもたこ焼き、
日本料理として
っていう。ね、うん、人気だったりしますよね。
はあ、
ま
あ、タコはまあ世界的に今、モロッコ産とか高級魚で高くなってますけどね。
うん、
でもちょっと1回ぐらい食べたいんで、あの、開幕戦の日にちょっと食べて、まあ、ホクドク食べながら、あさっての朝。
トユミさん、いつもなんか、あの、取材に行かれるたびに気を使ってくださるんですけど、もう今、T シャツ1枚の値段も分かりましたので、うん、もうどうぞお気遣いなく。
お気遣いなく。はい。お土産話はね、楽しみ。
スタジオでお待ちしております。
はいはい、じゃあ、来月はスタジオでよろしくお願いします。は
い、ありがとうございました、
は
い。
ユニフォームもとてもお似合いです。今日は航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。
ズーム。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月27日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、3ヶ月間探していた指輪が見つかった時に聞きたい曲、井上陽水さんの夢の中へは覗くということでした。辛坊さんがね、探していた指輪が鍋つかみミトンの中に入っていたという話を受けてです。びっくりだよ。まずは群馬県の63歳マチケイさん。恋人のような指輪が見つかってよかったですね。そんな時は指輪真由美の恋人よを聞きましょう。
いつは、いつは
真由美さん。
ちょっと遠くないですか。
とね、
いやだいぶ遠いっしょそれ。
ママでも頑張ってくださいました。
ありがとうございます。
川崎市40代のラジオネーム、国お肉さん。
上から読んでも国お肉、
あ、そういうことか。
下から読んでも国お肉、
国お肉さん、はい、リクエスト曲はあずさみちおさんのこんにちは赤ちゃん。
どうして
指輪があったじゃん、こんにちはあったじゃん。面白い。
恐縮です、はいはい。
葛飾区の葛飾北斎さん、59歳男性。3ヶ月間探していた指輪が、英語では指輪をリングフィンガーというと知った時にはおしゃれだなと感心しました。あ、私の指輪ミトンの鍋つかみにあったわっていう、これ替え歌になって。
松山さん、歌手にならなくてよかったですね。
そうですか。聖子さんの曲はいけたと思ったんですけど、青井さんご所ね、リクエスト曲。続いて市川市63歳、野菜肉さん。チューリップで銀の指輪お願いしますと、ね、はい、辛坊さんは金の指輪だったですけれどもね。そして東京都のサッチーさんは、指輪といえばやはりこの曲でしょう、寺尾明さん、ルビーの指輪。ね、
ど真ん中ですね、それ
は。そう
ありがとうございます。
神奈川県藤沢市のひなパパさんは、やっぱり斉藤由紀さんの夢の中へをお願いします。
そうか、
そう、井上陽水さんじゃ、
除外したのは井上陽水夢の中へだったから。
あ、しまった。
あ、そこは気がつかなかったけど、確かにカバーしてる人多いですよね。
そう、
なるほどね。皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ズームミュージックリクエスト、本日は寺尾明、ルビーの指輪。
あ、ど真ん中行くんですね、
はい、いきます。
はい、ではエンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、ニュースや普段の生活で感じる疑問、辛坊さんへの質問、いつでも結構ですので、お手すきの時に送ってください。メールは zoom@1242.com、 感想なども X でつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。紅麹サプリ接種で2人目の死亡事例報告。小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる健康被害問題で、厚生労働省は2人目の死亡事例が報告されたと明らかにしました。亡くなった2人はどちらもサプリメントの紅麹コレステヘルプを接種していたということです。大阪市は今日、小林製薬に対して自主回収の対象となっている3つの製品について、製品の回収を命じる行政処分を出しました。
増山さん、
はい、
私明日になると忘れちゃうと思うんで、
いい
増山さんちょっと一つ覚えておいていただけますか。
頑張ります。
さっきこのコーナーの直前に、この後お届けする曲の
選曲をやりましたね、
はい、
その時に葛飾区北斎さんというラジオネームの方、まあ、よくお便りをいただきますよね。実は今日オープニングで、
はい、
結果的に指輪の話とか、うん、岡崎由紀さんの話とか、志らくさんの話とかしてしまいましたけど、もともと喋ろうと思ってたことが一つあったんですよ。
あ、そうなんですか。
それが葛飾北斎にまつわる話だったんで、それを今直前にラジオネームで思い出した。なんか葛飾区北斎、あれ葛飾北斎、あ、葛飾北斎でちょっと喋りたいことがあったんですが、
あ、まあ、そうなんですか。じゃあ
明日喋りますので、
はい、
オープニングで私が違うことを言い始めたら、うん、辛坊さん、ところで葛飾北斎はどうなりましたかと、
わかりました、
こう言っていただいたら、そこに話を戻しますので、
任せてください、覚えておきますよ。
で、紅麹サプリの問題がですね、罪が重いのが、はい、商品にはいろんなものがありましてね、例えば、まあ、スカイダイビングみたいなものが、まあ、一つ商品だとしますよね、
はい、
それはもう、利用する人は最悪命に関わるよねって分かってるわけですよ。分かってて、まあでもそれは命に関わっちゃいけませんけれども、
うんうんうん、
ある程度のリスクを考えながらお金を出したりなんかするわけですよ、うん、ところがね、はい、サプリっていうやつは健康になろうと思ってお金を出すわけですよ。健康になろうと思ってお金を出したものが元で、これまだちょっと因果関係ははっきりしないとは言いながら、これだけたくさんの事例が出ていて、考えられる健康被害が腎臓障害なんですが、はい、で、亡くなられた2人がやっぱり腎臓の障害があったと。で、これもちょっと、まあ、非常に大きな問題の一つはですね、これ最初になんか問題があるんじゃないのかという報告が、少なくとも小林製薬が認識したのが1月の中旬なんですよ。1月の中旬にちょっとなんか問題があるんじゃないのかということを認識できた状況なら、その段階で発表していて警告していたら、もしかすると今現状100人の方がこれで結果的に入院されたとか、2人の方が亡くなった、その2人の方が亡くなったタイミングや入院された人たちのタイミングはちょっとよくわからないことが今多いんですけれども、もしかすると1月中旬の段階で最初にこの小林製薬が認識した時に警告を発していれば防げたことはあったんじゃないのかと考えると、この2ヶ月間というのがね、あまりにもったいないなと思いますよ。それはね、それはまあ常に 100% 安全なものを当然消費者は求めるし、特に製薬会社とか食品会社はそれを目指してもらいたいけれども、まあ、何人ごとによらず 100% は、まあ、無理だったりもするわけですよ。だけど何か問題が分かった時にはいち早くそれ以上の被害の拡大を阻止するというのが、やっぱり務めでしょ
う。そうですね。
今回の大きな問題は1月中旬に最初の健康被害の報告を受けて、それ以来原因の調査をしていたっていうんですから、うん、で、厚生労働省に、最初に報告したのが3月の22日ということっていうと、まるまる2ヶ月遅れましたから、2ヶ月以上遅れてますから、この2ヶ月はもったいないっていうかですね、そりゃダメだろうと、思います。で、何が起きてるかというと、まず紅麹菌で、紅麹菌というのは東アジアでは広く昔から、食品、あるいは、食品、もともと食品由来で非常に鮮やかな紅色が出るので、
色
つける時に使われていたもので、で紅麹菌には腎臓に障害をもたらす成分があるというのは、これ割と知られた話なんですって、その紅麹菌だけど、食品の色付けとかですね、そんな大量にそのものを自体を摂取するということは昔からなかったわけですよ。だから昔からその、毒性のあるシトリニンという成分があるそうですが、シトリニンというその紅麹菌の中には、そのシトリニンという腎臓の障害を起こすものを、そういう物質を出すものはあるというのはあるんだけども、 そのものズバリを大量に摂取するわけじゃなくて、色付けに使うとかですね。うん、まあ、紹興酒なんかの色付けは基本的にこれ、紹興酒を作るときにこれらしいですよね。はいはい、だから紹興酒に色がついてるのはこれ、この菌由来。だけど別にその菌自体を大量に摂取するというもんじゃないんですが、サプリということになると、そのものズバリを大量に摂取するということなんで、だから昔からその紅麹菌の中には、問題のあるシトリニンというものを出すものと出さないものがあって、出すものも多分東アジアではかなり食品の色付けとか食品を作るのに使われていた可能性はあるんだけど、そのものズバリを大量に摂取することがなかったので、そんなに問題が起きていなかったんだけども、やっぱ今回サプリメントで、で一応その小林製薬の紅麹を原料とするサプリメントを作る時の紅麹菌のは、そのさっきから問題、腎臓の障害を起こすシトリニンを作り出す株じゃない。シトリニンを作らない株でサプリメントを作っていた。はい、だから長年問題は起きていないわけですよ。で、実は1月の半ばに最初の健康被害が報告されてから、小林製薬は原因物質は何なんだと。で、うちの使っている紅麹菌にはその腎臓障害を起こす物質を作り出す遺伝子はそもそもないので、
はい、
だけど結論から言うと現状においてもわからない。で、小林製薬の発表によると、小林製薬もこの2ヶ月間必死になって原因物質を探ったんだけども、うん、今の段階ではおそらくそのシトリニンというのを産生する遺伝子はうちが使ってる商品を作るときには使ってないから、その物質ではないんだけども、うん、それに似た何かの物質が天然由来なんでできた可能性がある。で、その物質が何かは今の段階でもわからないと、はいはい。現状はそういうことらしいんですよ。だから、あの、紅麹菌自体が悪いわけではないし、紅麹菌が使われている伝統食品みたいなものは各地に、はい、あの、名産としてですね、別に、で、今回問題なのは、その小林製薬が作る、はい、あの、原料を元にして二次商品みたいなものがたくさん出てて、その二次商品で、最終的に全部追跡ができてるわけじゃないという、だからもう分かってるものに関してはもう、あの、今ネットで検索してもすぐ商品名がダーッと出てきますから、それはもう、あの、不安な人は全部検索された方がいいし、問題のあるものはもう回収が始まってるんだけれども、ただもう全部が追跡できてるわけじゃないっていうのが一つものすごく不安な話なんだけれど、現状において分かってるのはそういうことぐらいですかね。だから、まあ、未だに分からないと。ただ、まあ、この紅麹菌に限らず、世界、特にヨーロッパってね、結構制限が厳しくて、知ってます？あの、ヨーロッパで日本の鰹節とか、結構ダメなものが。
あ、そうなんですか。
はい、日本の鰹節ってちゃんとした高級品がそうなんだけど、最後、カビつけて味出すんです、はいはいはい、あのカビ漬けがダメなんです。ヨーロッパの基準だとか、あのカビ付けがダメ で、この紅麹の製品に関しても、ヨーロッパなんかでは、中には、あの、そもそももう一律ダメにしてるところがあって、逆にその食文化から考えると一律ダメはね、ちょっとやっぱり日本人としては受け入れがたい。だからこそこういうものを使うところにはもうちょっとしっかりしてほしいよな。
徹底した
ね。で、まあ、冒頭申し上げたように、1月の半ばの段階で問題が把握できていたんなら、その時点で発表して、そっから先の被害を防ぐ義務はあっただろうと、つくづく思います。
はい、ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、サッチーさん、窓越しのお京さん、恵比寿の黒生さん、全馬場さん、小屋小屋さん、川崎うさぎさん、マサさん、巷のオロチさん、車とラジオさん、新丸子の不動産屋さん、ふみふみ23さん、11人の皆様からのリクエスト。寺尾明、ルビーの指輪。ルビーは誕生石は7月ですよね、確かね。
でしたっけ、
はい、ルビーですね。なんだよ、それが、それがどうして、すいません、ごめんなさい、はい、遠い目をして、ね、はい、増山さんが赤い目をしながら遠い目をしました。
だんだん赤が取れてきました。
あ、本当ですね、
はい、はい、1981年のヒット曲でした。
ちなみにこれ本当なんでしょうね、別に嘘書かないよね。これ寺尾明さんのルビーの指輪って作詞松本隆、作曲寺尾明さんなんですね。
そうそうそうそう、
だからやっぱりね、
寺尾明さんの音域にピタッとはまるんだな、これが。
自分が歌いやすい感じ、
ね、で割とね、そんなにあのこれ、まあ、言っちゃなんだけど、うん、カラオケで歌いやすいのよ。音域狭いから
歌いやすい。
誰でも だいたいなんとかなるのよ。上手いか下手はともかくとしてね。
そう、かっこよくやるのはちょっとね、かなり難しいんじゃない。
寺尾明です。
いや、似てないです。
本当だね。
さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の鐘。
誰やねそれ。
もう子供がはしゃいでるのと変わらないですからね、それね、今ね。今日のメールテーマ種は、聞き間違い、言い間違い、見間違いということです。パートナーはお天気ののりさんです。6時からは鶴光師匠、美和子様、鶴光の噂のゴールデンリクエストで、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは元日銀政策委員会審議員でエコノミストの片岡剛志さんです。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題、そして小林製薬の紅麹健康被害問題について取り上げます。で、早いもので明日木曜日ですのでね、このズームそこまで言うかは飯田浩司アナウンサーの登場です。
ということで言うとですね、まあ、いつもあの木曜日は、総理麻生さんに副総理、総理副総理に登場していただくこと多いんですけども、
ね、
明日はなんとか頑張ってですね、二階さんのご出演もお願いしようかと。
二階さんか。
バカ野郎。ここまでは辛坊治郎と
娘さやかでした。
明日は楽しみです。